伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。今から25年前、1991年6月3日に雲仙普賢岳では大規模な火砕流によって43人の犠牲者が出たことを前回お話ししました。今回はその後の噴火活動や土石流による被害、さらには被災地の復興への歩みについて取り上げます。伊藤さん、
はい、
6月3日の大災害の後も雲仙普賢岳の活動は続いたわけですよね。
そうなんですね。それから5日後の6月8日にはね、溶岩ドームがさらに大きく崩壊をして、6月の3日を上回る規模の火砕流が起きたんですね。で、山火事が発生したり、それから島原市と深谷町ではですね、73棟の住宅だとか倉庫が焼失をしてしまうと。ただはすでにですね、災害対策基本法に基づく警戒区域というのが設定されていましたので、人的な被害は発生しなかったんです。それからまた6月の11日の深夜には爆発的な噴火とともに、もう大量の軽石が降り注いでですね、住宅の屋根瓦が破損したり、車のフロントガラスが割れるというような被害が続出をしたんです。で、それ以後、この雲仙普賢岳では溶岩ドームが成長しては火砕流が起きるという状況が続いたんですね。
で、その間に土石流もしばしば発生したわけですよね。
そうなんです。相次ぐ火砕流によって、この水無川とか周辺の河川のちょうど源流部のあたりにはね、火砕流の堆積物、まあ大量の岩の塊とか火山灰ですね、こういったものが堆積をしていたんですね。で、ちょうど折からね、この梅雨のシーズンになって、6月の30日には大雨が降ってですね、水無川と遊泳川という川で大規模な土石流が起きて、130棟以上の家屋が全半壊をしました。で、それ以後もその大雨による土石流が繰り返し起きてですね、翌年の1992年8月には台風10号と11号が大きな雨をもたらしましてね、大規模な土石流で150棟余り家屋が被災をしたんですね。
火砕流の発生も続いたんですね。
そうなんですね。この新たな溶岩ドームが成長して、あるいはそれが崩壊して火砕流が起きるということが繰り返されましてね、1991年の9月15日には夕方の午後5時ごろですね、火砕流の発生頻度が急に高まりましてね、午後7時前には発生した大規模な火砕流がこれまでとはちょっと向きを変えて流れ下ってですね、高温の熱風がこの深谷町のね、大野小場地区に広がって、この大野小場小学校が直撃をされて、学校の校舎が焼けてしまったんですね、
はい、
で、火山活動はさらに継続をして、1993年の6月の23日には今度は北東側のね、中尾川という川があるんですが、そちらの方向に流れ下って、その火砕流によってですね、島原市の千本木地区というところでたくさんの家屋が焼失をしました。で、まあ実はね、この時自宅の様子を見に行った男性一人がね、焼け死んでいるんですね、はい、で、その一方で大雨による土石流も頻発をして、まあ、国道57号と251号であるとか、あるいは島原鉄道の線路も寸断される。ですからね、まさに火砕流と土石流との複合災害になってしまったということなんです。で、それ以後も溶岩ドームの生成と火砕流の発生は続いてですね、1995年の2月にようやくこのマグマの噴出が止まるまで溶岩ドームは13個出現をしました。で、火砕流の発生回数はね、 9400回余りを数えたんですね。
そうすると火山周辺の地形や景観もすっかり変わってしまったんでしょうね、うん、
そうなんですね。4年近くにわたって続いたその溶岩の総噴出量はおよそ2億立方メートルと推定されています、はい、そのうちの半分ほどはね崩落して火砕流になった。で残りの半分がその巨大な溶岩ドームとして今も山頂にとどまっています。でこれ平成新山と名付けられたんですね。でこの一連の活動による死傷者の大部分というのはこの火砕流によるもので、犠牲者は全部で44人になりました。それから家屋の被害は2500棟余り、そのうちおよそ1700棟が土石流によって被災する、あとの800棟ほどが火砕流によって消失をしたというものなんですね、うん、
そうしますと火山活動が収束してもその被災した地域の復旧や復興というのはなかなか容易ではなかったということですね、
うん、そうなんですよね。そのまず進めなければいけなかったのは土砂災害対策、土石流を食い止めるための砂防施設の整備というのが急務になったんですね。すでにですね、国はこの火山活動が続いている1993年の4月にね、島原市に雲仙復興工事事務所というのを新設しましてね、この国の直轄事業として火山砂防工事を発足させていたんです。ですがね、これらの砂防工事っていうのは火砕流が流れてくる危険のあるいわゆる警戒区域の中で行わなければならないわけですからね、その作業する人たちの安全の確保っていうのは重要な課題になったんですね。で、そこで導入されたのが無人化施工技術といってですね、除石、要するに石を取り除くね、除石工事とか土砂の運搬、あるいは砂防ダムの基礎掘削なんかの工事を全てこの無線による遠隔操作で行おうというもので、それがね成果を上げてきたんですよ、
はい。まあ、土石流から避難していた住民の方々が元の土地に戻るためにはやはり被災地の復興が急務だったということですね、う
ん、その通りなんですね。で特にこの特筆しなければいけないのはこの安中三角地帯というところのかさ上げなんですね、という大プロジェクトですよ。これ島原市の安中三角地帯というのは水無川という川の堤防とそれから導流堤との間に挟まれた土地でしてね、で災害の前には324世帯が生活をしていて、まあ古い町並みを残しているの風情を残しているという非常に静かな環境だったんですが、この1991年以降はしばしば土石流に襲われて壊滅状態になって、住民の方々はみんな他の地域へ避難をしていったんですね。で、島原市が復興計画を進めていく中で、いつかはこの住民が帰ってくるであろうというこの地域を将来の土石流の危険から守るためにはね、この水無川の堤防と導流堤とともにこうかさ上げしなければならない。ですがそれではね、三角地帯の方がこう挟まれてくぼ地になってしまって、居住環境が悪くなってしまう。それから導流堤からもし水が溢れるようなことがあったら土石流に襲われる恐れもあるということなんですよね。そこでこの難問を解決するにはまさにその三角地帯全体の土地をね、大量の土砂でかさ上げするしかないという結論に達したんです、はい、ですけど問題はこの巨大なかさ上げ事業を遂行するためには膨大な経費がかかる。その経費をどこに求めるかということだったんですね。
で結局その財源はどうしたんですか？
本当に知恵絞ったんですよ。この安中三角地帯を水無川の流域などに堆積してきた大量の土砂を捨てる土捨て場にしてですね、その土砂でもってかさ上げを行おうと。で国からねその土捨て料というのが支払われますんでね、それを財源に充てようという構想なんです、はい、ですから土砂を捨てる側と捨てられた土砂を利用する側との利害が一致したという形で計画が実行に移されて、でこの安中三角地帯の大規模なかさ上げが実施されたんです。でおよそ330万立方メートルの土砂によって高さはおよそ6メートルのかさ上げが完成を見ました。でその後この 新しい土地に住民が次々と帰ってきて住宅を再建して、今はまあニュータウンというような形になっていますね。
の火山活動が収束してから21年ですか、
はい、
地域の復興も着々と進んできたということですね、
うん、そうなんですね。この火砕流で被災した先ほどお話した旧大野小場小学校の校舎ですね、
はい、
これを災害の遺構として保存する、あるいは土石流で埋没した家屋を、複数の家屋ですけれども、道の駅があるんですが、そこにね保存して展示をしていこうということでね、まあそうやって火山災害の脅威を将来に向けて伝承するための取り組みも、まあ、積極的に進められてきたわけなんです。それからまた日本で初めてのね火山体験ミュージアムとして雲仙岳災害記念館が建設されて、まあ多くの観光客を招き寄せておりますし、まあそうやって災害の記憶を風化させないという努力が続けられてきているんですね。それから一方、島原半島全体がね世界ジオパークに認定をされて、火山と人との共存、あるいは火山教育自然教育を進める場として、まあ期待が寄せられていると、こういうわけなんですね。
雲仙普賢岳の災害から25年、伊藤和明さんでした。